ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて11月1日は拉致被害者増本瑠美子さんのお誕生日です。今年で57歳になられます。また11月は拉致被害者横田めぐみさんが新潟県で拉致された月です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月22日菅直人総理大臣は拉致問題対策本部の第3回会合を総理大臣官邸で開催しました。拉致問題対策本部は拉致問題に関する対応を協議し生存者の即時帰国に向けた施策、安否不明の拉致被害者に関する真相究明及び同問題への戦略的取り組みなど総合的な対策を機動的に推進するため、昨年10月13日の閣議決定により、新たに内閣に設置されたものです。この日の会合では、この1年間の取り組みと、拉致被害者ご家族の主な意見、最近の北朝鮮情勢について話し合われました。菅総理は冒頭の挨拶で、拉致問題は長い経緯がありますが、国の責任において、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて、これからも全力を挙げていきたいと思います。北朝鮮においても、世代交代など大きな変化が起きていることを踏まえて、本部会合を開くこととしました。拉致問題をどうやって打開していくのか、中身の濃い議論をしていきたいと思います、と述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月1日、今後の北朝鮮情勢に関する中国専門家の見方について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
10月20日から25日にかけて北京に参りまして、中国の政府関係者や専門家の方といろいろ意見交換をしてまいりました。9月28日に北朝鮮で朝鮮労働党の代表者会が開かれ、また中央委員会の全員会議総会が開かれまして、そこで金正日国防委員長が再び総書記に推戴される、また朝鮮労働党の指導機関が再構築される、そして金正恩氏が後継者として登場したと、そういう結果をどう見るか、あるいは今後どうなるか、どういう点に注目するかと ようなことでいろいろと意見交換をいたしました。中国側がまず第一に強調しておりましたのは、金正恩国防委員長の健康状態が決して悪くはないということが非常に明確になったということであります。その前提で中国側は2つ注目していると、大きく注目しているところがあるというふうに感じましたが、一つは国防委員会から朝鮮労働党の方に権限といいますか権力が移行していくのかどうかと、本来社会主義国では党が国家あるいは軍を指導するということでありますので、そういう形に今後北朝鮮が変わっていくのかどうか、そこに注目をしているということでありますし、二つ目は、先軍からですね、むしろ経済第一と経済優先という方向に移行していくのかどうか、そこは注目されると。もし仮に経済の方に移行していきますと、予算を再配分しなきゃいけないと、軍事予算を経済の方に回さなきゃいけないということになりますので、いろいろな政策論争みたいなものが起こるかもしれないと、そういう点にも中国は注目をいたしておりました。金正恩氏が登場したわけですが、これは世襲ということになりますので、それについてどう中国が見るかということでありますが、中国は特に世襲ということを問題にしないと、これは2回目であると、かつて金日成から金正日という形の世襲があって、今回は金正日から金正恩という形の世襲がいずれ行われるんだろうということで、中国側の関心は、そういう過程が安定的に進むのか、あるいは後継体制というのが安定するのかどうかというところが最も重要だということであったかと思います。もう一つ中国側が注目しておりますのは、今後北朝鮮が核保有国というのを目指していくのか、それとも核をきちっと放棄して、国際社会が受け入れられるような国になっていくのかという点にあるわけでありまして、でもちろん中国は北朝鮮が核を放棄して、国際社会の責任ある一員になってほしいということでありますので、そのために中国のみならず日本もアメリカも韓国も努力をすべきであると、北朝鮮を孤立化させないで、対話を通じて北朝鮮を変えていくということの重要性を強調いたしておりました。6者会合については、現在では北朝鮮もアメリカもそれぞれ前提条件をつけてますので、なかなか、再開には至らないと、中国はもう前提条件なしで6者会合を再開して、6者会合のプロセスの中でアメリカや北朝鮮のその要求事項というのをどう実現していくかという方向に持っていきたいと考えているようでありますが、しかしそれは当面難しいので、いずれにせよ当分の間6者会合が再開されるかどうかは分からないと、難しいというそういう見通しだったかと思います。中国と北朝鮮の二国間関係が大変密接になっているということも中国側は強調いたしておりまして、そこの中朝関係の緊密さというものを前提に、北朝鮮が中国の改革開放経済政策を学んでほしいと、そっちの方向に行くかどうかということが非常に今注目されるということも大変強調をいたしておりました。いずれにせよ中朝が中国北朝鮮の関係が密接になると、それで、韓国やアメリカが、心配をすると、あるいは関心を持ってくるんじゃないかということについて、北朝鮮は期待をかけているようであると、中国はそう見ておりましたが、しかし、アメリカが関心を持つということは難しいんではないかという見通しを持っておりまして、いずれにせよ、今後の北朝鮮の出方がどうなるか、中国も大きな関心を持って見つめているということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、 解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題の理解促進に関する日本政府の取り組みについてご説明します。日本政府は拉致問題の理解促進のため国内でどのような取り組みを行っているのでしょうか。日本政府は拉致問題の解決には国民の皆様からの幅広いご支持とご理解が不可欠と考え、国内世論をより一層喚起するためのさまざまな取り組みを行っています。まず拉致問題啓発のための印刷物としては、拉致問題の概要や拉致被害者の個々の事案を説明した北朝鮮による日本人拉致問題と題したパンフレットや、拉致問題に関する北朝鮮側の主張の問題点を詳細に解説したパンフレットなどを作成し配布しています。またアメリカ人監督により制作されたドキュメンタリー映画恵みの上映会も積極的に行っています。この映画は拉致被害者横田めぐみさんの拉致事件を中心に、拉致問題の経緯や被害者ご家族による救出活動を描いたもので、これまでに国内のおよそ360の学校において生徒や先生、保護者らを対象とした上映会を実施しています。日本政府自らも2008年3月に横田めぐみさんの事件を題材にしたアニメ「めぐみ」を制作し、その DVD を全国の小中学校、高校や公立図書館に配布しました。これまでに多くの学校で上映会が開催されました。またアニメ「めぐみ」は政府拉致問題対策本部のホームページや全国のレンタルビデオ店、ネットカフェを通じて見ることができるようになっており、特に若い世代を中心に拉致問題への理解を深めてもらう上で大きく役立っています。海外に向けてはどのような取り組みが行われているのでしょうか。拉致問題は我が国のみならず国際的な広がりを持つ問題です。日本政府は世界各国の人たちに拉致問題を理解してもらうため、さまざまな方法で拉致問題に関する情報を発信する取り組みを行っています。まず先ほど国内向けの取り組みでご紹介した拉致問題に関する各種パンフレットやアニメ「めぐみ」の DVD を英語、韓国語など複数の言語で作成しています。これら外国語で作成されたさまざまな資料を日本の閣僚や政府関係者が参加する国際会議などで外国政府の関係者に配布しています。またアニメ「めぐみ」や映画「めぐみ」についてはニューヨーク、パリ、ジュネーブ、ソウル、バンコクなど世界各地で外国政府要人やマスコミ関係者を招いて上映会を開くなど、拉致問題の理解促進に積極的に活用しています。そして、海外に向けた情報発信にはインターネットの活用が欠かせません。拉致問題に関する情報を発信している政府拉致問題対策本部のホームページは、英語、韓国語、中国語のほか、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語でも作成されています。さらに日本政府は、海外の世論に影響を与える人たちに、拉致問題をより深く理解してもらい、本国において拉致問題に関する報道や発言をしてもらうことを通じて、その国の世論を呼び起こそうという取り組みを行っています。具体的には、外国の報道関係者を日本に招き、拉致問題に関する取材や関係者との意見交換を行ったり、拉致現場を案内して実際に見てもらう機会を設けたりしています。 今週は拉致問題に関する理解促進のため日本政府が行っている国内および海外向けの取り組みをご紹介しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月ごろヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは石岡徹さんのお兄さん石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は本年9月に頂戴したものです。それではお聞きください。徹、元気ですか？風邪などひいていませんか？健康に気をつけて長生きできるよう毎日を大切に生きてください。いろいろ大変なこともあると思いますが、徹は優しくて思いやりがあるから周りの人たちと何とかやっているのではないでしょうか。帰る時がきっと来るので私たち家族と会うことを楽しみにしていてください。徹たちが帰る方法をみんなで考えていますので決して諦めたりせずその時を迎えることができるよう元気で暮らしてください。あれから30年になります。徹の住んでいた町の風景も大きく変わりました。家の前にあった畑を覚えていますか？畑の土手を走っていく子供が飛び立った雉に驚くのを2階の窓から見て2人で大笑いしましたね。その畑も今は小学校になり子供たちの元気な声が聞こえています。また近くの平屋だった市営住宅も新しくきれいに建て替わりました。でも徹が好きだったポプラと白樺の並木道は昔のまま変わっていません。並木道を見ると徹と散歩した時のことを思い出します。徹が帰ってきたらまたカメラを手に一緒に並木道を歩くことを楽しみにしています。お前を囲んで家族全員が賑やかに話せる日が一日も早く来ることを願っています。徹も帰ってきたらやりたいことを考えておいてください。帰る日が来ることを励みに健康に気をつけて毎日を過ごしてください。その日が来ることを楽しみにしています。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲である山本リンダさんの狙い撃ちをお届けしましょう。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。 それではまたお会いしましょう。